芥川龍之介作、女体。要望という品々が、ある夏の夜、あまり蒸し暑いのに目が覚めて、頬杖をつきながら、波乱灰になって、取り留めのない妄想にふけっていると、ふと一匹の白身が、寝床の縁を張っているのに気がついた。部屋の中に灯した薄暗い火の光で、白身は小さな背中を銀の粉のように光らせながら、隣に寝ている細君の肩をめがけて、もずもず張っていくらしい。細君は裸のまま、さっきから葉の方へ顔を向けて、安らかな寝息を立てているのである。葉はその白身ののろくさい歩みを眺めながら、こんな虫の世界はどんなだろう、と思った。自分が二足か三足で行けるところも、白身には一時間もかからなければ歩けない。しかもその歩き回るところが、せいぜい寝床の上だけである。自分も白身に生まれたら、さぞ退屈だったことであろう。そんなことを漫然と考えているうちに、陽の意識は次第におぼろげになってきた。もちろん夢ではない。そうかといってまたうつつでもない。ただ妙に恍惚たる心持ちの底へ沈むともなく沈んでいくのである。それがやがてはっと目が覚めたような気に返ったと思うと、いつか陽の魂はあの白身の体へ入って汗臭い寝床の上を全然然として歩いている。陽はあまりにことが意外なので思わず呆然と立ちすくんだ。が、彼を驚かしたのは、一人そればかりではない。彼の行く手には、一座の高い山があった。それがまた、おのずからな丸みを温かく抱いて、目の届かない上の方から、目の先の寝床の上まで、大きな鍾乳石のように垂れ下がっている。その寝床についている部分は、中に牡蠣を造しているかと思うほど、薄赤いザクロの実の形を作っているが、そこを除いては山一円どこを見ても白くないところはない。その白さがまた漁師のような柔らかみのある、滑らかな色の白さで、山腹のなだらかなくぼみでさえ、ちょうど雪に差す月の光のような、かすかに青い影をたたいているだけである。まして光を受けている部分は、溶けるような別光色の光沢を帯びて、どこの山脈にも見られない美しい弓なりの曲線を遥かな天才に描いている。葉は驚嘆の目を見開いて、この美しい山の姿を眺めた。が、その山が彼の細君の父の一つだということを知ったときに、彼の驚きは果たしてどれくらいだったことであろう。彼は愛も憎しみもないし、また性欲も忘れて、この象牙の山のような巨大な乳房を見守った。そうして驚嘆のあまり、寝床の汗臭い匂いも忘れたのか、いつまでも凝り固まったように動かなかった。葉は白身になって初めて、細君の肉体の美しさを如実に感ずることができたのである。しかし、芸術の師にとって、白身のごとく見るべきものは、一人女体の美しさばかりではない。